説教私を知ってくださいと題しまして、新井淳牧師です。
京都に来るまでは、ゴールデンウィークによく上高地へ行っておりました。残雪の穂高岳、北穂高岳とか奥穂高岳、そういったところに登っておりました。天気さえ良ければ白く輝く山肌がとても美しく、また朝や夕方にはその山肌を朝日や夕日がオレンジ色に染めて、それはそれは美しく荘厳な雰囲気、景色が広がってまいります。唐沢カールという場所がありまして、これは穂高連峰に囲まれた氷河の跡、建国というんですけれども、その氷河の跡がありまして、でそこに山小屋が、大きな山小屋が2つほどあって、その穂高登る、その一番ベースのキャンプになるようなところがあって、で、そこの雪原にテントを張ることもできると、周囲をぐるっと穂高連峰に囲まれているところですから、その大しい姿を一日中こう眺めていられるわけです。夜は夜で満天の星空、またその星明かりや月明かりに照らし出される穂高の山々、黒く見えてしまうんですが、それを見ていると吸い込まれていくような、そんな不思議な感覚を味わいます。まさにこの世は神様が作られたんだ、私たちもその被造物の一つなんだということをよく思わされる。そして己の小ささ儚さ、それでも生かされているんだという命の躍動感みたいなものを感じられて、とても特別な気持ちになります。古来世界中で山が信仰の対象になったり、あるいは神秘的な体験をする場所として記録されている。それはやはりこういう独特な感性をくすぐられる要素が山にあるからなんだろうかと妙に納得をするのでありました。でその登山の入り口になるのが観光地としても有名な上高地であります。よくそこで猿の群れに遭遇いたします。そして群れには必ず子猿が混じっているんです。この子猿を観察しているととても面白いんです。子猿は子猿同士でじゃれ合って遊んでいるんですが、勝手なイメージですけども、小学生ぐらいの子猿同士が遊んでいるのは、それはもう子猿同士で遊ぶんですが、何でしょうかね、保育園児ぐらいの子猿って言ったらおかしいでしょうか、もより小さな猿は人間に対して警戒心というのをやっぱりよく持っているようです。強いんですかね。夢中になって遊んでて気づかないところに私などが通りかかりますと、こう親元から離れたり仲間から離れてるということに急に怯えるのか、逃げようとしても逃げられなくなって、こう休憩するベンチなんかがあるとその陰に隠れたりするんです。こちらからは丸見えなんですけれども、そこになんか隠れて震えているような、そんな様子を見ることができます。で通り過ぎるともう、猛ダッシュでその母親の母猿の方といいますか、群れの方にこう走っていくと、少しずつ離れてみて安心安全というのをこう確認しながら遊んで、何かあったら親の元に戻る、こういうことを繰り返しながらその行動範囲を少しずつ広げていって、また親からの距離っていうのも取り方も覚えていくのかなと、そういうことを思います。でそういうところは人間によく似ていると思うんですが、最初は親にべったりくっついていますが、親の視線を確認しながら少しずつ離れていく、それこそ親が自分を見ていってくれるということを確認しながら、 そして、いつでも戻れる距離であることを確認しながら離れていきます。加藤さん、電源が切れましたか？
はい。
その今右手の親指あたりにきっとあの電源ボタンがあると思うんですが、内側です。こちらからモニターがの電源が切れているので、きっとあカメラの赤いのじゃなくて、こちら側です。はい、こっちこっち、はい、逆、左側です。
こっち側、
左側の中に電源ボタンないですか？こう、あ、つきました、はい。すいません、一生懸命されているのが気になってしまうのですいません。音声はきっとずっとつながってたと思うんですが、で、保育園、施工保育園では新入園児を迎えて3週間ほどが過ぎました。年齢にもよるんですが、親元を離れて過ごすというのは子どもにとってやっぱりかなりの冒険のようなことだと思います。ですから最初は1時間ほど預かる、次は2時間ほど預かると、やがて給食を食べ、そしてお昼寝をするというように少しずつ時間を延ばしてまいります。いわゆる慣らし保育と言われることをいたします。で、これは子どもたちが不安を我慢して寂しくなって親を求めたときに、そういうどうしようもなくなったときには親が迎えに来てくれるということ、これを確認することができれば、今自分がいる場所は安心して過ごせる場所なんだということを子どもたちが分かっていく、そこに少しずつそうやって慣れていくという、そういうプロセスを経て、子どもたちは園に入ってまいります。もしそういう慣らしというのをしないでいきなり預けられたとしたらどうか。慣れる子は慣れるんでしょう、あるいは少々強引なやり方でも、それでも収まる子は収まるわけですが、もしこれがトラウマのようになってしまいますと、いつ自分は大人に見捨てられるんだ、親に見捨てられるんだという、そういう不安に襲われて親から離れることがとても不安になってしまう、怖くなってしまう。そうするとちょっとしたことでこう泣いたりパニックになったりしかねません。ですから、子どもたちのためにはもちろん、親にとっても大人にとっても、みんなのために丁寧にそういうプロセスを経ていくということは大事なことになります。で、これは大人も同じだと思います。社交的な人や冒険が好きな人ならどこに行ったって行けるでしょうし、見知らぬ世界にどんどん入っていくことが苦にならないという人はいるかもしれませんが、多くの人はもし見ず知らずの世界にいきなりたった一人で放り込まれれば、不安で不安で仕方がなくなることでしょう。あるいは日常生活の中にあっても孤独に苛まれるというようなことはあります。起こります。周りの景色は変わらず、家に帰れば家族もいる。なのに例えば学校や仕事でトラブルを抱えたり、あるいはその人間関係で悩みを抱えたり、いろいろなケースが考えられますが、私たちは何とも言えない孤独感を感じて寂しさが募っていくというようなことがなくはない。もともと社会を作って生きていく動物である人間にとって、自ら望まない孤独というのはもちろん歓迎するものではありません。まして、例えば学校で問題になるようないじめなどがあれば、対象になる児童には深い傷を残すほど、そういう孤独というのは怖いものでもあります。それがどんなに辛く寂しく悲しいことなのかというのは想像に難くありません。でもそんな時に、決して私は一人ではない、見捨てられないんだ、そういう私を見捨てない存在があるということを知れば、私たちは耐えることができる、あるいは立ち上がるきっかけをもらうことができます。決して打ちひしがれることはありません。少なくとも絶望に追い落とされるというようなことはない。真の孤独 には陥らないからです。ですからそういった存在、特に友の存在というのは非常に大きいと思います。誰か一人でも分かってくれる人がいるんだ、私のことを理解してくれる人がいる、寄り添ってくれる人がいるということが私たちを生かし続ける力になります。そしてその人との関係の中に神様はいてくださる。私と友を結び合わせてくれるんです。施工保育園はこの教会と施工教会と共に歩んでいる園ですから、保育理念の中心にキリスト教の教え、聖書の思想というものを置くキリスト教保育というのを掲げております。私は日本キリスト教保育所同盟という団体の責任を持っておりますので、このキリスト教保育というものの考え方についてお話をする機会もあるんですが、そのような機会に必ずお話をするのは、キリスト教保育というのは礼拝やお祈り、あるいはキリスト教の行事を保育に取り入れるということではないということをお話しいたします。実はこれを、つまりこのクリスマスなどの行事を行うことや給食の前にお祈りをする、これがキリスト教保育だと思っている現場の職員は決して少なくはありません。確かに礼拝をすること、お祈りをすること、キリスト教の行事をカリキュラムに取り入れること、これは大切な要素の一つではありますが、それをしているからキリスト教保育をしているというわけではないんです。そうではなくて、なぜそれらのものを保育に取り入れているのかということを知らなければなりません。旧約聖書創世記によれば、私たち人間は土の塵から作られました。そして神様によって命の息を吹き入れられて生きるものとなりました。これについて、それは神話だ、人間は類人猿から進化したんだという人は多くいると思うんですが、それはそれで結構なんです。創世記の天地創造物語は確かに神話でしょう。ただ先日もお話ししましたが、実際の宇宙や地球の成り立ちと天地創造物語は非常に似通っている、近いものがあると言われます。それにも増して、ではこの人間の知恵や知識では到底知ることのできない自然の摂理や命の不思議を人間はどのように受け止めてきたのか、そもそも世界中に宗教や信仰があるのはなぜなんだ、それは人間には計り知ることのできない力を人間が認めているということに他ならないんじゃないか。まさにこの世は神様がなさる技に満ち溢れているんです。そして人間はそのことを認めています。その神様が作られた世界で、神様に作られた私たちは生きている。ですから一人一人は大事にされなければなりません。神様の作品だからです。それはどんなに小さな子供であっても、むしろ福音書をひも解けば、小さな子供が人の輪の中心に立たされて、この子供のようにならなければ神の国に入ることはできないとさえ言われるほど、子供にもちゃんと人格は認められて大切にされている、されていかなければならないと聖書は教えているんです。ですからそんな子供に向き合うときに、今はまだ大人の保護と養育が必要な子供ではあるけれども、一個の人格を持ったかけがえのない命を生きる神様の被造物であるという認識をきちんと持って向き合うということが求められます。そのためには聖書の教え、キリスト教の考え方を土台としていかなければなりません。土台がしっかりしていれば、私たちはぶれにくくなるからです。とかく自分の思い通りにしたくなるのが人間です。時には自分の愛したい人を愛するだけで、そうではないものを自分の意識から排除してしまうということもあります。人間なのだから、そういうことは確かにある。でも例えば保育の現場では、愛したい子どもだけを愛するのではもちろんありません。すべての子どもを大切にする務めを担っているという、そういう自覚が必要です。これを キリスト教という土台の上に立って自覚をして子どもたちに向き合っていく、これがキリスト教保育というものです。そしてその保育を通して保育者はもちろん子どもたちに神様の存在を伝えて、いつでも神様のお守りの中にあるんだよ、あなたは大事な神様の子供なんだよということを知ってもらう、伝えていく、これが、キリスト教保育であると、それが根幹であるとそのように考えています。この私たちは神様の被造物なんだ、神様は私たちを愛してくださっているんだということを覚える、知るということはとても大切なことです。子供だけではない、私たち大人にとっても最も大切なことだと言ってもいいでしょう。なぜなら神様に愛されている私という存在を自覚するとき、私は決して一人ではなくなるからです。神様はご自身の被造物、すなわち作品であるところの私たちのことをすべてご存知です。それは私が私のことをよく知っている、一番知っているという思う以上に私のことを知っておられるという、そういう意味です。なぜなら私たちは神様の作品だからです。神様は創造主だからです。それは髪の毛一本までも数えられていると言われるほどに徹底的に神様は私たちのことをご存知なのです。そのこと、すなわち神様が私のことをご存知だということ、しかも徹底的にご存知でいてくださるということを私たち自身がしっかりと覚えることがどれほど大切であるかということを知らなければなりません。なぜならそれを知れば私たちこそ全てを神様に委ねるという決断に至るからです。他の誰でもない神様が私をご存知なので、その方に私は全てを委ねると。ダビデはあらゆることを神様に尋ね求めました。何をするにしても神様に尋ね求めました。罪を犯した時も自分のことを神様に委ねました。ですから神様はダビデを顧みられました。もちろん罪に対して罰をお与えになるということもありました。でもそこにはまさに親子のような信頼関係があったと思われます。神様は私たちにこのような絶対的な信頼関係を置くことを求めになられました。ですから私たちは神様に自分を追いだねしますという、その信仰の決断をしようと思っていくんですが、それも簡単ではないかもしれません。なぜなら目の前に現れるさまざまなこの世の問題が私たちを思い煩わせるからです。でもそのような時にこそ思い起こさなければなりません。神様はそういったことも含めて全て私たちのことをご存知なのだということ、その上で私を愛してくださっておられるんだということ、その愛は私たちを永遠の命に導き入れるためにご自身の一人子を十字架にあげるほどであったんです。迷うとき、悩むとき、私たちは思い起こします。全てをご存知の神様が私の傍らにおられる。私は決して一人ではない。私は孤独ではない。いつでもどんな時でも神様が私と共におられる。そのことを確認しながら、まことにその恵みを覚えられるように、感謝を覚えられるように神様と共に歩んでいきたいと思います。祈ります。父なる神様、このひとときを感謝いたします。すべてをご存知であるあなたと共に、あなたに導かれながら、どうか私たちこの命を歩み輝かせていくことができますように導いてください。そのためにも一人一人の健康を守り支えてください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。